聖書を読みます。まず旧約聖書アモス書の5章21節から24節まで、旧約聖書の1436ページです。アモス書第5章21節以下。私はお前たちの祭りを憎み退ける。祭りの捧げ物の香りも喜ばない。たとえ焼き尽くす捧げ物を私に捧げても、穀物の捧げ物を捧げても私は受け入れず、肥えた動物の捧げ物も顧みない。お前たちの騒がしい歌を私から遠ざけよ。盾ごとの音も私は聞かない。正義を洪水のように、恵みの技を大河のように尽きることなく流れさせよ。新約聖書からテサロニケの信徒への手紙1第4章1節から8節まで、新約聖書の377ページです。テサロニケの信徒への手紙1、4章1節以下。さて兄弟たち、主イエスに結ばれた者として私たちはさらに願い、また進めます。あなた方は神に喜ばれるためにどのように歩むべきかを私たちから学びました。そして現にそのように歩んでいますが、どうかその歩みを今後もさらに続けてください。私たちが主イエスによってどのように命令したか、あなた方はよく知っているはずです。実に神の御心はあなた方が聖なるものとなることです。すなわち、みだらな行いを避け、おのおの汚れのない心と尊敬の念を持って妻と生活するように学ばねばならず、神を知らない異邦人のように情欲に溺れてはならないのです。このようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしてはいけません。私たちが以前にも告げ、また厳しく戒めておいたように、主はこれらすべてのことについて罰をお与えになるからです。神が私たちを招かれたのは汚れた生き方ではなく聖なる生活をさせるためです。ですから、これらの警告を拒む者は人を拒むのではなく、ご自分の聖霊をあなた方のうちに与えてくださる神を拒むことになるのです。祈ります。天地の作り主、歴史の支配者でありたもう全能の神様、11月最初の日曜日、あなたの日に私たちをこの礼拝に招き、あなたの御言葉を与えてくださいます恵みを心から感謝いたします。特に今日はあなたが韓国から3人の主にある姉妹をお送りくださいました。国籍は違いましても、共に一人の主を見上げることができますことは、またとない喜びであります。あなたの恵みが私たちの上にあふれています。ありがとうございます。神様、どうか私たちが地上で属しているそれぞれの国を あなたが導いてくださいますように祈ります。特に私たちの国日本は今、戦争の反省を捨てて高ぶっているように思われます。どうか本当に 謙虚であることを学び、アジアの中で誠の平和に役立つような歩みをする、そういう国となることができますようにお導きください。神様、この地上には災害や疫病や暴力など苦しみが絶えず、それゆえに私たちはしばしば涙を流し嘆き思い患います。しかしこれらの苦しみはすでに主イエスによって担われていることを信じます。この尊いお方の傷が私たちの慰めです。どうか主よ、どんな苦しみがあってもその中で主イエスキリストによる希望を抱いて歩んでいくことができますように、私たちを助け、そして私たちをあなたの復活の命に預からせてくださいますように祈ります。あなたの体として世界各地に建てられている教会と、あなたの御心を実現するために働いている人々のために祈ります。どうか彼らを聖霊によって強めてください。そしてあなたのご栄光がそのことによって現れますように、教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。病める方々を顧み、心を病む友を慈しみ、悲しむ人を慰め、悩む方々を励ましてください。旅にある友には旅路の平安を、外国に暮らす方々と帰流の外国人、特に助けを求めてこの国に来られた人々にはあなたの懇ろな保護をお与えくださいますように。日々学んでいる友、また働いている若い人々の上にあなたの導きを切に祈ります。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週も守り祝福してください。そしてこの町に住むすべての市民の方々と多くの子どもたちをあなたが恵んでくださいますように。この礼拝にあなたご自身が終わりまで親しく臨んでくださいますように、そして私たち一同に新しい信仰と希望と愛をお与えくださいますようにお願い申し上げます。これらの貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日この礼拝には3人の姉妹方が韓国から来ていらっしゃいます。日本 IWCA が 100周年を迎えるということで、記念の行事がいろいろ行われておりますが、それに参加するために韓国からおいでになりました。心からご挨拶申し上げたいと思います。後ほど玲子さんから詳しくご紹介をいただいて、そしてご挨拶の言葉もいただきたいと思っていますが、差し当たりそれだけのことをまず私の説教の中では申し上げまして、それから本題に入ります。でパウロは今日の箇所、このテサロニケの信徒への手紙1:4ですが、でここで、テサロニケの信徒たちに向かって、あなた方は神に喜ばれるためにどのように歩むべきかを私たちから学びました、そう言っています。そして続けて、あなた方は現にそのように歩んでいると 評価して、それからどうかその歩みを今後もさらに続けてくださいと励ましています。それが一節ですね。で、神に喜ばれるように歩む、神に喜ばれるために歩む、そう書いてあります。で、これが、キリスト者の生活の基本です。もちろん何を着るかとか何を食べるかとかどこに住むかとかそういった単純な問題に関しては、いや今日ではなかなか単純ではなくなってきましたけれども、しかしそういった問題に関しては難しく考える必要はない。社会の習慣に従って生きても一向に構わないと思います。しかし人生の重要な問題で判断に迷うような場合、神に喜ばれるかどうか、そういうことを基準にして考えて、よく考えて、そして自主的に決断すべきであると。パウロはそういうことをここでまず言っているわけです。で、その上で、彼はここで特に性の問題を取り上げています。こういう問題について聖書には時々いろんな教えが書いてありますけれども、そういうことについて説教するっていうのはそう簡単ではありませんで、私もだいぶそのためらったんですけれども、しかし今までずっと1章2章3章4章とやってきて、ここだけ抜かすわけにいきませんから、私なりに取り組んで、考えたことをこれから申し上げたいと思います。パウロはここで性の問題を取り上げている。で、これがなかなか難しい問題であるということを知っているからでしょう。で、まずいくらか抽象的な表現ですけれども、神の御心はあなた方が聖なるものとなることです、そう言っています。三節ですね。聖なるものとなる。で、いくらか抽象的ですが、その内容を彼はさらにその後で具体的な言い方で説明します。すなわち、みだらな行いを避ける、それが一つですね。それから五節には、神を知らない異邦人のように情欲に溺れない、そういうことです。そういう具体的な言葉で、この聖なるものとなるということを、ここで展開しているわけですね。で、おそらく皆さんはここでいくらか抵抗を感じられるのではないかと思います。私自身そうですから。この言葉、この言い方に抵抗を感じます。みだらな行いを避けるとか、神を知らない異邦人のように情欲に溺れないとか、こういう言い方に抵抗を感じるその一つの理由はこういうことでしょう。私たちは欠点の多い凡人に過ぎない、とても聖なるものになるなんていうことはできそうもない、そういうふうに感じているからであると。それが第一の理由だと思います。しかしもっと大きな理由があります。それはこうした性に関する道徳ですね、性道徳、それには常に何らかのいかがわしさがつきまとっているということであります。私たちはそれを敏感に感じ取っています。性道徳というものが声高に論じられるとき、そこには何らかのいかがわしさが常につきまとっている。で、歴史上性道徳は常に支配の道具であったということを私たちは そのことに私たちは気がついています。男性が女性を支配する、あるいは権力を持つ者が持たない民衆を支配する、その支配と非支配、支配する方と支配される方、そういった構造の中で性道徳というものはいつも声高に語られました。一つの恥ずべき実例を申し上げたいと思います。戦時中の日本ですが、戦時中の日本は一方で女性の美徳なるものを強調しながら、アジアの女性たちを平気で慰安婦にしたりした、そう遠い昔のことではありません。韓国や中国やアジアだけじゃない、インドネシアではオランダの女性たちを慰安婦にしました。最も恥ずべき実例です。その中で性道徳というものが強調されていました。ナチスドイツも同じことです。ドイツはアーリア民族ということを盛んにあの頃言いましたが、ドイツ人というのは純粋のアーリア民族でなければならない。アーリア民族っていうのは背が高くて金髪で目が青くて、そして人相が非常にいい、そういう人種を彼らは作り上げたわけじゃないでしょうが考え出して、そしてそのアーリア人種というものをドイツは増やさなければいけないと考えました。その道具として女性を使った、そして金髪で目が青くて背が高い、そういう若者を女性のところに送り込んで、金髪碧眼の子供たちを盛んに産ませたのです。そういうこともありました。それからあらゆる権力者は女性に低粛さを要求しながら、その子供たちを片っ端から戦場に送り込みました。ベトナム戦争の最中に Make love, not war、 そういう言葉が流行りましたが、愛し合おう、戦争なんかやめよう。で、この言葉 Make love, not war、 でこういう言葉は支配層が声高に叫ぶいかがわしい性道徳に対する民衆の抗議だったと思います。で、そこで次の問題に行きたいんですが、でパウロはここで性道徳をいわば論じているわけですけれども、それは一体何のためでしょう。で、そこにもいかがわしさを嗅ぎつける人々がいます。フェミニスト神学を代表する人々はやはりここにいかがわしさを嗅ぎつけたと思います。それにも理由があります。パウロといえども完全ではありませんから、そういうことがないとは言えない。しかし私はここでもう少し別のことに注目したいと思います。テサロニケの信徒に限らず、パウロの手紙の読者であった人々を取り囲んでいたのは異教の偶像礼拝的な世界でした。そして偶像礼拝というものは結局は自分の欲望を神にするということです。ですから偶像礼拝は多くの場合性的な大敗を伴います。旧約聖書の出エジプト記32章にはモーセが十戒を授かるためにホレブの山に登っている間、 指導者が長いこといないということに不安を感じたイスラエル民族が金の子牛を作って、この偶像を自分たちの神として崇めたという、そういう話が書いてあります。で、その偶像に犠牲を捧げて礼拝した。そしてそれは直ちに性的な大敗を生みました。で、そのすぐ後に出エジプト記にはこう書いてあります。民は座って飲み食いし、立っては戯れた。この戯れたというのはそういうことです。32章の6節に書いてある言葉ですが、その場面は後ほど、まあ、命名に開いてお読みになることをお勧めしたいと思いますが、民は座って飲み食いし、立っては戯れた。で、そういうふうに書いてあることからも、偶像礼拝が性的な大敗と結びついているということは明白であります。イスラエル民族はその後カナン地方に定住いたしますけれども、で、そこには土着の神々がありました。その代表はバールという神々、神です。その偶像が至るところで礼拝されていました。高いところで礼拝されたと、山の頂とかそういう高いところで礼拝されたと言われています。そしてその偶像は動物の繁殖の力を象徴するものでした。それが人々の淫行を誘います。で、イスラエル民族はこの誘惑に引っかかるんですね。で、彼らはエジプトの奴隷の力を解放してくださったあのヤハウェの神、その神を裏切ってバール礼拝へ、そして性的な淫行へと誘惑されていきます。旧約聖書を読むと繰り返し繰り返しそのことが出てきます。人々がバール礼拝に誘惑される、そしてそれは性的な大敗と結びついている。預言者たちはそれを攻撃します。ホセアという預言者がいますが、彼もそのことを非常に強く嘆きますけれども、で、預言者たちの嘆きは偶像礼拝と性的な大敗とをほとんど一つのこととして捉えていました。で、そのことは言語学的にも確かめられると思います。で、この淫行あるいは性的な大敗、みだらな行い、こういった言葉はもともとポルネイアというギリシャ語です。新約聖書はギリシャ語で書かれていますが、で、ここのところはポルネイアという、後にポルノグラフィーなんていう言葉の元になった言葉です。ポルネイア、そういう言葉が使われておりますけれども、字引きで調べますと、で、このポルネイアという言葉は性的に不しだらな行為を意味すると同時に偶像礼拝という意味もあります。ですからパウロがコリントの信徒たちに向かって、正しくないものは神の国を受け継ぐことができないというふうに言った後で、これはコリントの信徒への手紙1:6章ですが、そう言った後で正しくないものの実例として、ほとんど一息にみだらなもの、偶像を礼拝するものというふうに言っておりますのは、性的な淫行、みだらな行いと偶像礼拝は本質が同じであるということによっています。で、そうしますと、今日のところでパウロがみだらな行いを避けなさいと勧めているのは、支配の道具としての性道徳を口やかましく説くためではない、 そのためではありません。そうではなくって偶像礼拝、つまり自己の欲望を神とすること、これを退けるためではなかったでしょうか。神を知らない異邦人のように情欲に溺れてはならない、で五節の言葉ですね。そういう言葉に続けて彼はすぐ兄弟を踏みつけたり欺いたりしてはいけないと戒めていますが、これもそのことを意味しているように私には思われます。自分の欲望を中心に考える偶像礼拝というものは必然的に同じ人間仲間を踏みつけたり欺いたりする、そういうことにつながっていく。そしてみだらな行いも同じことです。でこういうことを私たちは避けなければならない。でそういう意味を込めてパウロはみだらな行いを避けなさい、そういうふうに言ったんだと思います。で先ほど申しましたね、ここで少し観点を変えて申し上げることがありますが、先ほど申しましたように日本 IWCA が創立100周年にあたりまして記念のいろいろな行事をしておられます。で私たちの教会には関係者が大勢いらっしゃるので、私も誘われて金曜日の晩に東京オペラシティというところで行われた音楽会に、記念の音楽会に行ってきました。鈴木正明さんがオルガンを弾き、そして指揮をして、バッハのカンタータとかそういうものをいろいろとこう演奏なさいましたけれども、実に見事な演奏で私は大変心を打たれましたが、そこで私たちに配られたパンフレットの最初のページに、日本 IWCA の理事長である江尻美穂子さんが挨拶を書いています。江尻さんという方は木下さんの由美子さんのお姉様だと承知をしておりますが、この方が挨拶の言葉を書いています。以下はその引用です。100周年にあたって私どもは日本 YWCA が社会に対して貢献できたことや、また逆に社会の動きに流されて気づかずに犯した過ちについて、戦前40年、戦後60年の事故の歴史を可能な限り顧みました。そこから平和と人権を守る女性グループとしてキリスト教基盤に立ち、新しい100年に向けての第一歩を踏み出そうとしております。引用はそこまでですが、私はこの決意表明の中に大変共感するものを感じました。 YWCA の目標は女性と男性とが本当に平等なパートナーとなって平和と人権のために一緒に働いていくということでしょう。そういう社会を作っていく、そういうことのために自分たちは一生懸命にこれからもやっていくんだという、そういう決意の表明です。私はこれに共感いたします。そして私たちの教会も結局はそのことを目標としていると思います。そしてそれはパウロが今日の箇所で言ってることと深いところで通じてるんではないでしょうか。みだらな行いを避けなさいと彼が言ったときに、自分を神として、自分の欲望を神として、人を踏みつけにするような、そういうことは決してしてはいけない、そういうことを彼は進めたわけですから、でこれは私たちの共通の目標であるというふうに言ってもよろしいかと思います。 どうか私たちのそういう歩みが神様の御心にかなうように祈ってやみません。お祈りいたします。神様、どうか私たちの一日一日の歩みがあなたの御心にかないますように、すべての人があなたから命を与えられたものとして、あなたによって生かされているものとして、本当に平等であるということを知り、誰かが誰かを支配するというそういう関係がなくなり、みんなが共にあなたの御国のために力を出し合って歩んでいくという、そのことが私たちの毎日の生活の中で実現しますように、私たちの中からいかなる意味であれ偶像礼拝を取り除けて、あなたの愛だけを神として崇めていくことができますように、私たちをお導きください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌を歌います。469番。